西商事の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井商事がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追求する冤罪ファイル氏と桜井商事をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。今夜も、先週に引き続きまして、日本国民救援会で冤罪を助けるために、あるいはその人権をね、こうないがしろにされたような人たちを救援するために頑張ってます漬田篤さんにおいでいただいてます。漬田さん、今日も
今週またよろしくお願いします。
はい、先週はですね、その冤罪問題についてお伺いしましたけども、先の国会でですね、刑事訴訟法等改正っていうのが出ましてですね、はい、危うく成立しそうになったんですけど、私たち冤罪被害者というのはこの法律に大反対してるんですね。もう本来その法制審議会というところで可視化、その調書に過度に依存した裁判を変えようという趣旨で法律作られたんですよね。ところが出てきたのはですね、起訴された事件のたった 3% しか可視化しない、で全事件の 0.3%、日本で起こっている事件の 0.3% しかその可視化や録音で、まあ、録音録画しないという法律だったんですね。でそれに加えてですね、私はその盗聴法、まあ、盗聴法というと、まあ、なんていうか通信傍受法というんですね、私たちの携帯から発信される会話、メール、あと LINE ですか、それを全て暗号化して警察に送って、警察が好きな時に好きなだけ盗聴できるという法律ですよね。それに司法取引って言いまして、逮捕された人がですね、自分の関わった事件で、あの人が実は主犯で俺より悪いんだってこう言ったりしたり、あの人に実はお金を送って実はこう悪いことしたんだっていう自白をすれば自分が助かるっていう法律ですね。こんなの絶対許せないっていうことで、まあ、冤罪者は大反対してるんですけど、その救援会としての見解はどうなんですか、これについては。
今桜井さんが言ったように、はい、私たち国民救援会も、はい、先週で番組を話したように、はい、やっぱり冤罪を生み出す原因を取り除くという意味では、取り調べの可視化が議論になるということです。当初は非常に期待をした部分は当然ですよね。村木さんの事件だとか渋谷だとか日比事件だとかね、そういった人たちの事件が立て付けに起きて、もちろんその前に足利、そして桜井さんたちの事件が無罪だと、当然捜査の在り方にもメスが入り、これを変えようと、さっき言った過度に調書に依存する取り調べ方をやめようというところに出発点があったのに、はいはいはい、結論は逆で、
警察、そうですよね、
うん、警察に都合がいいような独言独画で、はいはい、お茶を濁したような法案になってくるとか、はいはい、うん、むしろ警察、またこの場に及んでまた警察の権限を拡大するような司法取引、盗聴法の拡大というのには私たちも断固反対として、はい、特別部会の議論の途中からですけど、桜井さんたちとも一緒に特別部会行ったり、はい、法務省行ったり、日弁連に働きかけに行ったりという、
まあ、要請にって言いますけど、やめろって言うんですね、はいはい、でも救援会全体としても反対
です、反対ですね、
はい、まあ、具体的にですね、その私今思ってるので、盗聴法って特にありますよね、その、はい、今までは4件4なんか麻薬とかなんと 4つの事件なんですね。しかも通信会社の職員が立ち会うってありましたよね、はい、でこれについてなんだ、警察は十二人を着てテニスをしているようなもんだと言ったそうですよね。
そうか、
そうなんですよ。だから使い勝手が悪いっていう、あ、
使い勝手が悪い
って言います。じゃあそうですね、それで今度どうなるかというと、各警察署にその盗聴のっていうのが、そのなんていうか通信を解析する機械を設置して、通信会社からその自分たちが、まあ、捜査令状を取ったものについて全部送らせるんですよね、はい、しかも立ち会いがないって、うん、でそれはひどいんじゃないかって国会で審議したら、なんかその取り調べに関わらない警察官が立ち会うとか言ったとこになったんですね、うん、それでなんか民主党とか維新の方は賛成に転じたって言いますけど、私はですね、本当に国会で見てる泥棒に泥棒を立ち会わせてどうするんだって、
そうなんですよね、
どう思います、これは。
本当に今泥棒に感謝させるので本当に役に立たない、何のチェック機能にならないというのもんですよね。今あの桜井さんが言ったように、この法律、私たちは当時、はい、その盗聴法反対ということ
で昔ですね、
読みだれ、はい、反対運動したんですけど、はい、今法律的には中心防止法となっているんですけど、はいはい、これは使い勝手がないと。それは大きく国民の反対、当時野党もそう反対したし、
そうですね、
あのギリギリやっと通したと、はい、その時にや無理やり通すために、立ち会いをじゃあつけますと、
はいはい、
あの拡大しないために、はい、よし暴力団みたいな組織犯罪に限るから、はいはい、だから四類刑といわれるあの麻薬だとか、
ね、
覚醒剤だとか、はい、そういった限られた、犯罪に限るんだから、はい、国民には迷惑をかかれないということで、渋々やっと通った法律なんですよね。これがこの一般の刑法犯、いわゆる全ての刑法犯の8割に近い、窃盗だとか詐欺も含めて全ての場合、ほとんどの犯罪に盗聴が捜査手法として今度使えるよというのが警察の狙いなんですよね。
なんか窃盗も含めて複数犯だったらみんないいっていう。
そうですね、2人以上であれば組織犯、組織犯罪だとみなされる。
2人以上でしょ、2人以上だったら全部で、自分は一番不安に思ってるのは、裁判所が、その警察が求めるその捜査税上に対してほとんど却下しないんですよね。
そうなんですよね、
ほとんどフリーパスなんです、ですからもし警察がこの人を狙おうと思ったらいくらでもできるっていうことがね、非常にこの自分がそのこの盗聴法の怖さっていうのを思ってるんですけど、なんかほらその共産党の国際部長だった緒方康夫さんに対して、神奈川県警が盗聴したって事件ありましたね、はいはい、あれちょっと知ってます
か。私たちも国民救援会も発覚当初から、はいはい、あの関わるようになって、はい、あのまあ、当初大川さんの自宅の電話に、はい、雑音が入るというところはおかしいんじゃないのということで、じゃあ NTT も呼んで、はい、まあ、弁護士もみんな、はい、みんな救援会の人たちも立ち会ってね、はい、でまず電話線がどうなってるかということを調査してみたら、はい、小笠さんの近くのすぐ近くのアパート、レゾン玉川というマンションの一室に、はい、線が引かれてて、どうもここをアジトにして誰かが盗聴してるらしいと、はいはい、当然当時小笠さんは日本共産党国際部長だったので、
要職にありましたね、
だからこれは普通の市民が盗聴するわけじゃないから、はいはい、何度かの、組織的な、まあ、警察とか、はい、そういうところがやってるんじゃないかということで、あの捜索を、
まだあの町田って東京ですよね、東京の 警視庁の管轄の町田署に訴えたら、なかなか町田署が動かなかったそうですね。
まああの当初だ告発したわけですよね、これを誰かが盗聴してから調べろって、町田署はこんなのは最初思われてきたんだけど、私の判断では分からないけど、
パッ
と書いちゃった、
はいはい、
で署長にまた申し出たら、いやこれ管轄外だとか言ったりなんかして、なかなか中を捜索しようとしなかったんですよね。
それでなんか裁判所なんかも動き出して、裁判所が中を調べようとしたら警察が今度妨害したんですね。そうそう、
だから警察が動かないから、あの特捜部、
はい、検察です
検察にも、はい、告訴告発し、で裁判所にも証拠保全の申し立てをしたんですよ。で裁判所も検察も動いて、警察が入る前にじゃあ家宅、まあ、現場を保存しよう、どうなってるかと調べようとしたら、今度は急に町田署が出てきて、
そうです、
妨害したんです。
そうです、ね、
で中にあったのを持ち出していったんです。
なんかこれは神奈川県警がその組織的にやったというのは、まあ、大体明らかになったんですけど、それについてあの国会でも何度も、ね、その警察、あの質問されて、いまだにやったと認めてないんですってね。
認めてないですね、この前の国会でも、はい、相変わらず過去にも現在にも警察はそんな盗聴したようなことはないということを堂々と述べてますね。
いや、だから自分は泥棒が泥棒っていうんですよ、要するに神奈川県警のやったことを、ま、あの東京の警視庁が妨害するわけじゃないか、そしたらそのなんていうか、例えば捜査一課がやろうとしてるのは捜査二課があの立ち会ったって同じことだっていうのをね、なぜ国会議員がこれに騙されちゃうのか不思議でしょうがないんですよ、ですから本当にぜひ皆さんね、まあ、次の臨時国会なんかで、ね、この法案出てくるかどうか分かりませんけども、あなたの人権が侵される、あなたの心が盗まれるんで、ぜひ一緒にですね、力貸してほしいですね、これね、であの私この盗聴法ではやっぱり先週も 先々週でしたかね、あの袴田事件でね、弁護士さんと袴田さんの接見を、録音したテープが出てきて、この録音を突きつけられてもなお警察はやったことないって言ってるんだって、この公眼無知っていうかね、いやこれ本当ひどいですよね。
そうですね、しかもさっきと同じで、国会の答弁と同じで、現場の警察官も いや過去にも現在も盗聴したことがないというのが同じことを言葉を繰り返したらしいんですね。
とね、もうどうしようもないですよね。もう司法取引もですね、私たちはその、福井女子中学生殺し事件といってね、前川翔士さんという方が ある暴力団関係者が覚醒剤の中で捕まってね、その覚醒警察の中から社会の自分たちの友人やその手下みたいな人にね、誰かこの事件を知らないか、これを俺 のなんかで捜査で捕まれば俺は刑を短くしてもらえるかなんていう手紙出してますよね。でその上にその人が最後には実は俺が知ってたんだなって言い出して、あれ本当に司法取引ですよね。
司法取引ですね。
自分はそういう事件が今度はその公然と作られるようになるという怖さがあるんですけど、救援会ちょっとどう考え、
本当に今紹介した前川さんの事件は、はい、本当に典型的な事例で、はい、自分はずっとやってないと、だけど他人のさっき言った、はい、嘘の供述で自分が殺人犯の犯人とされて、今もなお一審は無罪だったけど、はい、逆転死ぬ罪になって最高裁確定して刑務所入って出てきて、まだ再審やってるんですよね。
そうですよね。
本当にそんなに他人の嘘の供述で司法取引で作られた供述調書だけで今も苦しんでる人がいるってことなんですよね。
一遍作られてしまうとなかなかそれで裁判でね違うっていうことがなかなか認定されないんでね、本当、怖いですよね。はい、もうぜひ
こういう、はい、一言ですか、さっきの国会でもアメリカの、はいはい、これはアメリカではもうヨーロッパで当たり前だと警察が言うもんだから、はいはい、大学の先生研究している人が、笹倉さんという大学の先生が証言してますけどね、アメリカの冤罪の多くがこの司法取引で成り立っていると。
そうだそうですね。
あまりにも ひどいと、さすがのアメリカでも司法取引をなんとか直さないといけないということ で、見直しが始まっているというんですよね、
今ね、
それにもかかわらず日本が検証もしないまま取り入れるというのはひどいなと思いましたね。
だから要するにほら今逮捕率って非常に下がってるじゃないですか、もう一般事件を含めて3割切ってるとかね、ってます。でまあ一応強盗殺人事件とかそういう重大事件については7割ぐらいの逮捕は、ね、確保してる、自分はその7割のうちのそれこそ 1,2 割ぐらいは冤罪じゃないかと思うぐらい今の日本ってひどいと思ってるんですけどね。ですからぜひ皆さんね、本当にもし臨時国会なんかで今度、まあ、戦争法案の結果でこちらに今度注目が集まると思うんですけども、ぜひね本当に戦争する国っていうのはただ戦争する法律だけじゃなくてね、国民を監視して自由な意見をなくすということもあるんで、ぜひね、皆さん自覚していただきたいなって、まあこんな名前がなくて申し訳ないですけどね、ぜひ一緒に抗議の声を上げていただきたいなと。
ぜひお願いしたいですね。
はい、ぜひお願いします。この番組ではいつも私の歌を聴いていただいてるんですけど、ズキナさんお酒好きですか？
お酒好きですよ。
何が好きですか？
僕は焼酎ですね。
あ、焼酎ですか。沖縄青森ご出身は沖縄ですよ、ね。はい、あ、そうですか。自分は今ね、なんか日本酒にこう趣味が最初はね、しゃばいてた時日本酒は飲まないなんて言ってたんですよ。ビールとか焼酎だけだったんです。でも日本酒のうまさにこの頃目覚めまして、実は刑務所の中でですね、刑務所の、ね、お酒飲みませんよね。ですからいつかしゃばへ帰ったらこんなお酒を飲みたいななんて作った曲、屋台酒ってあるんですよ。
これから鍋が出るんで、いい酒のいい季節ですね。
それは今日はこれを聞いていただきたいと思います。
駅の路地裏、屋台の日いいね、ぬくもりが優しさがいつも漂ってるね。幼馴染のお前と飲む酒は、あの恋をあの音も飲んで語る。コップだけ屋台酒、今夜は二人連れ。 盛り場外れの屋台の日ね、安らぎが微笑みがいつも固くんでるね。仕事仲間と集って飲む酒は愚痴も酔って、飲んで飲んで飲んで歌う。
屋台酒を聴いていただきました。ね、最初は社外帰ってきた時は本当にビールちょっとで酔ってたんですけど、この頃ちょっと飲むと、ね、酒にも慣れますよね。
カラオケもうまいしね。
いやいや、そんなあの慣れるってのはやっぱりちょっと怖さもありますよね。あのいつも自分は思ってるんですけど、今警察が何か事件があると監視カメラって言いますかね、 防犯カメラ、
カメラ、
あれ違和感最初あったのに、なんか皆さん慣れてますよね。あれはちょっと怖いなと思ってまして、やっぱりその鳴らせるってことにもっと敏感になってなる必要があるかなと思ってるんですけど、今ですね、私そのこの冤罪事件の考えていく上で、やっぱり1980年代にあった死刑4事件って知ってますね。ズクナイさんのこの事件に何か関わったことありますか？
私はその事件の後半の部分ですね、救援会入った頃にちょうど、私は80年に専従になったんですけど、
専従って、まあ、あそこ救援会に専従として勤めたって、ね、
その後ね、だから80年代後半に免田さんはじめ斉田川、
熊本の免田事件、
はい、そして
香
川の斉田川事件ですよね、はいはい、そして松山島田と立て付けについたんですよね、
はい、4つね、
これもう裁判変わるんじゃないかなと思うぐらい当時考えましたけど。
そうですよね、あの要するに死刑囚が4人も出てきたわけですよ、無罪なんで。あの時、まあ、経過として救援会としてはどんなことをなさったんですかね。
あの当時はその4事件がもちろん出てきたので、当然裁判再審法、裁判をやり直すという再審というのが大変厳しい赤字のものと言われる、法律的にも何も変わってないんで、死刑囚が4人も出てきたんだから、それは裁判員再審制度は法律も改正すべきだというのが、運動があの時起こったんですよね。
自分は刑務所にいたんで、あまりそう当時の容疑ちょっと詳しくないんですけど、うん、やっぱりそれなりに運動は起き
た。そう、日弁であたりでもそうだし、救援会なんかもそういう署名を集めたりして国会に持っていったんですけど、
要するに国会に対してこの再審法を作れとか、そういう意味ですか、うん、そうですか、
でもそれは当時は国会では社会党と共産党しか賛成しなかったんで、法律にならなかったんですけど。
そうですか、結局その4事件が収まって、それが運動でどう何も変わらなかったってこと。
いや、ひどいのは4つの事件もこの前から議論になったように、証拠の隠しね、
証拠隠し、
いわゆる法律的な証拠開示と言われてるやつですけど、これが隠された証拠が出てきて再審に無罪につながっていくんですけど、私は当然これは全ての事件に広げるべきだと思うんですけど、検察は逆だったんですよね。
そう、もうこれこの番組でちょっと紹介してくれたんですけど、もう一回付けられたからちょっと、
これはある法律雑誌に、まあ、全文が載ったんですけど、法律事情という法律雑誌に、そしたら全国の法律事情という法律雑誌、
法律事情ね、
うん、はいはい、当時それが全文警察の、
検察
で会議したら、議事録が全部載ったわけですよ。
そこにこう議事録というか、その会談の中身全部載った、
会談と議事録というか、その通達みたいなものね、
はいはい、
それは弁護側の要求に基づいて全部証拠出したら、だから最初に無罪になったんだと、これからは証拠は安易に出すなという勧告令を引くための会議をやり、通達を出しているということが分かったんですよね。
そうです、創立時報っていう雑誌に堂々と出たんですか。
これはあるどうとかどうも入手できたみたいで。
そうですか、
私たちが今でもね、法務省にそれを情報公開したら、ないって言うんですよね。
その議事録は
存在しない、ないって言うんですよ、存在しないって言うんですよ。
そうですか、いや自分はなんかホームページに載ってるのことは違ったんです、法律事報に載ったって。
今はなんか冤罪 .com っていうところに行くと、そのものがコピーされたものが資料、生資料がなんか見れるようになってます
からね。そうですか、いや すごいですね、本当、検察官っていう仮初めにも司法試験通って社会の正義を守ろうとなるじゃないですか、その人たちが 死刑4事件ね、最新になって以後証拠を出さないようにしようと、うん、この感覚が理解できないですよ ね。でもその通りになってきましたよ ね。
これが今日まで続いてて再審難しいんですよね。
そうですね、まあ、私が、ね、あの今関西大学教授で、うん、その私たちのこの国賠裁判も支援してくれた里見茂さんって ね、あの毎日放送の方だったんですけどね、その方がインパクト出版から、ね、死刑冤罪っていう本を出しました。ぜひあの皆さんね、読んでいただきたいと思うんですけど、このさっき塚谷さんが話した免田事件、埼玉事件、松山事件、島田事件に、もう一つあの
袴田と
袴田事件と飯塚事件っていうね、この死刑6事件について書かれてるんですけど、うん、私この本読んで一番驚いたのはですね、昔も今も警察は証拠を捏造堂々としてるってことですよね、うん、あのまあ皆さんご存知の通り、去年袴田事件ではね、あのこれ以上行使するのは何耐え難いほど正義に反するって言ってあの釈放されましたけど、あれと同じようなことが、例えばですね、あの松山事件では布団の襟カバーに髪の毛についた血がついたっていうね、血痕、ところが警察官平塚という警察官はそれ鑑定してて、本当は見なかったって最初言ってたのが、この10個ぐらいあったって言い始めたんです、うん、そしたらその10個しかないっていうのがですね、あの三木さんという東北大学の先生と聞くと200数十個に増えてる、うんうん、これはね本当にひどい熱を、こんなの免田事件でもそうですし、うん、島田事件も全てある。
そうですね、
まあ、先週の放送でもこの警察の問題としてありましたけど、証拠を熱をしておいて平然とこうなんていうんですかね、成り立ってしまうって、これ本当にもう国民の皆さんにもっともっと知ってほしいと思いますよね。
知ってほしいですね、本当に、本当に裁判では全ての証拠が出てるというふうにみんな思ってますからね。
そうですよね、ですからやっぱり一番大事、どうですか、どういう救援会としてこれからこの部分についてやろうと今お考えですかね。
いや、もう先週も話したとおりなんですけどね、やっぱりみんなの税金で集めた証拠なんだから、はいはい、それは弁護人だろうが被告人でも最終請求人でも平等に使えるようにね、はいはい、警察だけが独占物だというみたいなことはね、やめるべきですよね。
そうですよね、うん、本当にもうなんかその虚しいって言いますか、ね、あの本来常識やそんな普通の感覚が通じるはずの検察官に話しても、その本当に理不尽って言いますかね出す必要がないとかね、理由がないとかね、こうやってあれがもう全く理解できないんですけどね。
でもあのこの前の桜井さんの裁判で、国賠の裁判で、はい、今まで、なんだ中川のほとりの倉庫に捜査記録を隠してて、それが洪水で流れて
全部、ね
もうないんだと、流されてないんだって言ったけど、実際はあのそんな倉庫流されてる状況なかったって、元所有者がなんか証言取った記録を裁判所に出したそうですけど、
わかりましたね。ですから、うん、なんていうんですかね、これはまあ自分はもう法律を作って、うんね、じゃあ先週も話したけど、ちゃんと法律を作ってね、その警察にタガをはめるって言いますか、そういうことしなくちゃダメですねこれね、うんはい、であの救援会としてですね、今冤罪事件もそうでしょうけど、そんなその他のことで今力を一番入れてるってどんなことがありますか。
もちろんあの、まあ、冤罪事件とかな、救援会っても具体的な事件を通じながら、はい、やっぱりそういう制度をなくしていきたいということなので、はいはい、今戦っている冤罪事件を、ね、やっぱり勝たすということと、はいはい、同じような問題があるので、ね、やっぱりこれを制度を変えないといけないと思うんですよね。制度、
はい、制度ね、
うん、やっぱり取り調べのあり方も変えないといけないし、はいはい、証拠開示も変えないといけないし、はい、あの本当に日本の裁判のあり方を根本からやっぱり冤罪事件を検証して直すべきだと思いますね、
はいはい、そうですね、やっぱりじゃあそうするとやっぱり国民の皆さんにもっといろんなことを知っていただいて、うんね、まあ、みんなで力を合わせてしかないということですかね。
そうですね、
はい、まあ、自分はその日本の政治って言いますかね、政治家の鈍感さっていうのがすごく信じられなくて、はい、その司法取引ってあんたが狙われるんだよって言ってもね、うん、なんか自分の他人事のように考えてたりするっていう意味ではね、ちょっとですからやっぱり政治も含めてね、なんかそういうことですかね。
そうですね、みんながやっぱり関心持って、はい、自分は 犯罪に巻き込まれないというふうに思っていないでね、はい、やっぱり大事な人権のことについてやっぱりみんなに関心を持っていくということが
自分のものとして、まあ、私は、ね、意外と楽観論者でいつもそう楽観自分は本当に昔あんまり大きな声で言いたくない泥棒したりいろいろしたじゃないですかねでその自分がその買われたっていう意識があるんです、うん、やっぱり救援会の皆さんと出会ってね、本当に地道に真実を訴えてくれてね、我々のような本当に杉山なんか終わるじゃないですか、あの人はああいう人もですね、ただ正義とあれだって支援してくれる人に出会って自分が買われたんですよね。 ですからその社会の変わるってことを意外と楽観してまして、あのぜひですね本当に多くの皆さんに救援会を知っていただいてね、社会を変えていきたいと思います。最後にもっと一言で、
ね、国民救援会は誰でも入れる組織なので、はい、本当に人間ヒューマニズムに合わせた組織です。一人でも多くの人が救援会の仲間になってほしいなとつくづく思いますね。
もう本当に私からもぜひ皆さん一緒に社会を変えて いきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
2週にわたってズケナさんにお話しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
2週にわたって救援会という組織のボランティア団体の話を伺いました。最後はですね、ちょっと夢と希望を持つ私の歌でゆらゆら春をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。ありがとうございました。
雨が降って風が吹いて季節は流れゆく雲の上の空の上にどこかどこかどこか春松人もの山も明日を信じてるそうさみんなそうさみんな耐えているさゆらゆら春は来るねゆらゆら春は来るね喜びと悲しみ季節は流れゆく空の下の人の上のどこかどこかどこか春松人の心に花咲く時はいつきっといつかそうさ。
この番組に対するご意見ご要望などございましたらメールの場合はmail@onsenmura.net、 おはがきの場合は郵便番号 169-0075 新宿区高田馬場 1-26-12-505桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題人生ってなんだ、またはFacebook 桜井翔司ラジオパーソナリティに数回でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司デスクジョッキーに数回の提供でお送りしました。
笑って笑っている